ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災の大津波で何もかもを失い、ただいま復興真っ只中、ゼロから新しい街づくりを進めている宮城県は女川町の女川 FM から皆さんのラジオにお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がその佐藤敏郎、54歳です。ここ女川町で長らく中学校の先生をしていましたが、震災その他諸々の経験を生かし、現在は NPO で活動しています。そして
アシスタントのマッチこと阿部マチコです。普段は女川町のお土産物屋さんアガインステーションで働いています。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、不思議な組み合わせの2人が被災地と呼ばれる町の今をお届けしていく番組です。
今月で震災から7年ということで、テレビや新聞あるいはラジオでも被災地の現状というのが取り上げられました、
はい、
ここ女川町が取り上げられることも多くて、普段この番組を聞いてくださっている全国の方からもテレビで見たよというメッセージをいただいています。ちょっと紹介しますね、はい、千葉県のラジオネームマッキーさんから、
はい、
いつもラジオを聞いていますが、テレビで初めて女川町の様子を見ました。マッチさんが働いているという商店街、思っていたよりも綺麗でおしゃれな街なのでびっくりしました。皆さんが頑張って作った街、いつか行ってみたいです。
いや、ありがとうございます、うん、やっぱ女川町はこう商店街がさっとできたので、
はい、
まあ、絵にもなりやすいというか、
うん、
でもラジオで聞いてて色々こう想像を巡らしていただいて、
はい、
テレビで見て、
うん、
ね、あ、いい街だな、
はい、
今度はぜひ足を運んでいただいて、
そうですね、
実物を見て、
はい、
本人に会って、
はい、
ね、楽しんでいただければと思います。
マッキーさん、お待ちしてますからね。
お待ちしてます、
続いて神奈川県のケンさんから、
はい、
3月11日の夜 NHK の深夜便を聞いていたら敏郎先生が出てきて驚きました。
なんと
震災の後、中学校で子どもたちが作った俳句についてお話しされていました、
はい、
見上げれば瓦礫の上に鯉のぼり、あれから7年瓦礫の代わりに町ができましたね、いただきました。
聞いてくださってありがとうございます。震災後の2ヶ月後、
うん、
ね、5月に、瓦礫だらけの町の中で私の授業で女川ちょ当時第一中学校の生徒が俳句作りをしたんですよね、うん、まあ、その話をラジオで、させていただいたんですけども、ね、瓦礫だらけの町で下ばっかり向いてちゃダメだとその生徒は思ったんだって。で、頑張って顔を上げたら、
はい、
壊れたビルの上に誰かが鯉のぼりを上げてた。難しい言葉何もないのに、
そうですね、
あの時のなんかこう津波の恐ろしさから悲しみも、はい、希望もみんな入ってるなと思っていて、でも本当今、読んでいて思ったんですけども、ケンさんね、
はい、
瓦礫の代わりに町ができたって、改めてこう7年前のことを思い出すと、しみじみ感じるところがありますよね。
ありがとうございます。
さらにもう1つご紹介します、
はい、
奈良県のラジオネーム長谷川ですさんからいただきました、
はい、
震災のテレビ特集で女川町のことをやっていました、うん、この番組にも時々出演するかまぼこ屋の高政さんのお父さんがテレビに出て拝見いたしました、
はい、
震災後最初にビルを建てたそうで頑張りましたね、
うん、
被災した女川の会社の中では、うん、まあ、比較的被害が少なかったということもあって、まあ、一番早くに新しい工場を建てた、
うんうん、
ね、そうなんですよね、まあ、その最初を建てたビルからまた一つまた二つ、うん、次に駅ができて家ができてっていう風な、うん、こうやって見ると、
はい、
やっぱ7年ってすごくあっという間でまるで昨日のことのように思う、
うんうん、
反面、
はい、
やっぱこれだけ建物が建って、うん、これだけかさ上げがされているってことは、うんうん、やっぱりいろんなことがあったんだな。
そうですね、それだけの時間が流れて、だって急にポンと土を持ってポンって建物を、ね、なんかブロックを積むみたいにできるわけじゃないですからね。
毎日少しずつ、ね、積み上げての今日であって、
うん、はい、
うん、でもそうかというとまだまだね通行止めもあるし、
うん、
まだ土音が響き続けています、はい、
うん、そうですね、まあ、この7年というその、ね、まあ、区切りではないんですけども、うん、それをきっかけにいろいろ報道番組で見ていただいて、うん、 で初めて見ましたっていうのもありますよね、うん、でこれをきっかけにまたさらにちょっと女川町のことをずっと気にかけていただけるとちょっと嬉しいですよね。
そうですね、まあ、報道の人にすいません 3.11 1年に1回の取材でなんていうふうに今年謝られることが多かったですけども、うん、でも1年に1回でも、ね、うんうん、なんかそういう発信をしてくださるのはありがたいし、うん、その証拠にこうやって、ね、はい、こうお便りを、くれる方々も心を寄せてくださっている方々がたくさんいるっていうことを、はい、改めて思う日でもあります。
そうですね、うん、
本当にありがたいです。
ありがたい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
さて今週もここ復興真っ只中の町宮城県女川町と皆さんの町をラジオでつないでいきます。最後までよろしくお願いします。
さて今年も3月11日が無事に過ぎました。
はい、
当日我が女川町でも、震災の追悼式が行われまして、東日本大震災では全体で約2万人の方が犠牲となっています、うん、はい、ですからその遺族といったら、ね、ものすごい数になりますよね、
はい、
私もその一人なわけで、当時小学6年生の末の娘が犠牲になりましたけれども、私は朝からあの日はお墓参りに行って、うん、午後から大川小学校に、行って、はい、追悼式っていうか慰霊祭が行われました、
うんうん、
今年もたくさんの方々が全国からおいでいただきまして、うん、心を寄せていて、あんな交通の便が悪いところに何百人も来てくれています、
はい、そうですね、その石巻 その中心部からでもそんなにその電車とかバスとかその通ってないですからね、
うん、で私はマスコミの方々にも随分お話を聞かれました、うん、
はい、
やっぱりね、うん、7年ですけどどうですかっていうのを全部聞かれましたね、
うん、どうお答えになったんですか、うん、
この番組でも時々言ってますけど、うん、やっぱ私たちは被災地のなんか当事者みたいな感じじゃないですか、うんうん、だから私たちにとっては 3.11 はそんな特別な日は実はなくて、昨日と今日はそんなに違いはないというふうな話をしました、
うん
うん、確かにそうだなと思っていて、でも忘れたとか気にしないんではなくて、生活のどこかに必ず 3.11 がこう溶け込んでる感じが、します。
ですね、もうなんかこう身に染みついてるというか、
でそれをやっぱりね、インタビューする報道の方々も何て聞けばいいんだろう、どう引き出せばいいんだろうかみたいな、で俺も今こうやってラジオの番組やってるじゃないですか、はい、その感覚っていうのは、そう考えてみると去年とも一昨年とも今年は違うなと思っているんですけど、なんか一部ではね、こう年中行事の一つとかお祭りじゃないんだぞみたいな声もないわけじゃないですけども、やっぱ意義はあるんだなとすごく思いました、改めて、
ね、
はい、マッチさんどうですか。
私は悲しい日ではあるんですが、私の働いているところはもうアガイステーションもお土産屋さんなので、今トシさんからも話し合ったように全国から女川にお客さんが来てくださったので、まず皆さんをおもてなしというか楽しませるっていうのはまず、それはもう本当にいつも通りですよね、でただその中にもそのお客さんの中で追悼式典に参加するために帰ってきたその被災遺族の方もいらっしゃったので、そういう方々に対してはなんかこう、それは気持ちでしかちょっと思うことはできないんですけど、1年前とはちょっとその町も進んでますよと言うと、寄り添うっていうのもちょっと違うかもしれないんですけど、見守るじゃないですけど、あ、帰ってきたんだねっていう、ちょっと
共にあるっていう感じですよね、
見たのと、あと私の働いてるそのアガインステーションの目の前が海なので、でそこには震災でその流されたその旧女川交番があるんですね、それはもう震災以降に唯一決まってるものなので、それ を見に来た方もいますし、こうフェンスで囲まれてたんですね、それが取り外されていって、でこう見やすくなったんですよ、なので、そこをすごいこう見て、どういう話をしてたかはもちろん分かりませんけれども、見物をしてそれぞれがこう何かこう考えることがあるのかなっていう、ちょっと見守ってましたね、なので
それぞれの立場で思う考えるっていうのが大事ですよね、
そうですね、お店自体は大変ありがたいことにもうずっと一日中混んで混みまくったんですけども
お疲れ様でした、
とんでもないです、でも本当にそれはありがたいことなので、それをきっかけに 女川町にまた帰ってきてほしいですし、1年に1回その追悼式典の時だけじゃなくて、なんかこうまたふるさとに帰ってきてほしいなっていう思いもやっぱありますね。
そうですね、やっぱいつも私も思うことでもあるんですけど、訪れてくれた方々、そして空の上から、ね、見ていて、もうなんか恥ずかしくない、胸を張れる、そんな街づくり、未来を作りたいなって、いつも、思います。
はい、はい、そうですね。
それからですね、その他にもなんと我らが、はい、サッカーチーム、コバルトーレ女川、JFL 昇格の第一戦をこの3月11日に戦いました。
はい、
残念ながら負けてしまったんですけども、去年のリーグチャンピオンですよ、初戦から、
はい、
ね、ホンダ FC を相手に、1対2と大健闘です。
そうですね、だってこのホンダFC はもうアマチュア界ではもう一番最強と、ね、そうですよ、言われているチームですからね。
まあ、すごい、まあ、パブリックビューイングもね、はい、町内であって、盛り上がったと聞きました。いろんな意味でスタートも感じられる一日でした。今日はこんな3月11日を女川町で生まれ育った4人の方がどんな風にどんな思いで過ごしたかを座談会でお届けします。司会は番組プロデューサーの大島さんです。それではお聞きください。
今日はこの番組の前身、女川災害 FM 時代からのスタッフパーソナリティがですね、まあ、3月11日ということもありまして、多数スタジオの方に集まってきてくれております。全員ね、あの震災の前からここ女川町に住んでいる、あるいは住んでいた町民でもあります。まずはね、自己紹介を一言ずつお願いいたします。
高校生アナウンサーの石森美優、16歳です。
はい、同じく高校生アナウンサーの阿部心、19歳です。
木村俊です。26歳です。
鈴木正弘です。47歳です。
はい、世代もですね、年齢もバラバラの4人の方に集まっていただきました。ちなみに石森美優ちゃん、はい、そして阿部心ちゃん、はい、ね、2人とも災害 FM の高校生アナウンサーとして、まあ、あのこの番組、今のね、女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場の方にも、ご出演いただいておりますけれども、はい、残る2人はね、あんまりこの番組を聞いてても初めて聞いたぞこの声って方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この前身のね、女川災害 FM の時代にお手伝いをしてくださったことがあるメンバーでございまして、木村さんは今東京で大学生を、
そうですね、大学生やっております、はい、と、
はい、あの女川町の、ガソリンスタンドが実家っていうね。
そうですね、
震災当時はまだ、高校卒業、
卒業したてですね、18歳だったんで、はい、その時は。
それが今20代中盤の、
はい、アラサーですね。
なんかちょっとおかしいぞってね、まあ、そうするかもしれませんけど、気になる、勉強好きなんだよね。
そうですね、勉強大好き、
はい。そしてですね、鈴木さんは、この番組で普段実はミキサーを担当されてる、
はい、
はい、だからそれはあのスタジオにいるんですけど声がねしないのは当たり前、うん、はい。ちなみに震災の前は女川町内にあったブティック和歌、
そうです、
ね、和歌っていうのはお母さんの名前、
そうです、
はい、
お店の名前でした、ついでに
っていう、お店をされて、まあ、あの家族で経営されていた、はい、ところがそれが津波で
流されました、すべて、
はい、で、仕事もなくなり、そして女川災害 FM ができてここに関わることになってから、早、もう7年、
はい、
ね、今もラジオをお手伝いいただいていると、
そうです、
いうことでございますけれども、
お休みの日だけやってる感じですね、
はいはいはい、週末ミキサーみたいなね、
はい、
週末アイドルって、週末ヒロインっていうのいますけど、
はい、
はい、ありがとうございます。最近、ね、今年に入りまして仮設住宅をやっと卒業されたと。
そうですね、先月 に、災害公営住宅にやっと入れたという状況ですね。
女川町はあのこの3月末、この年度末だね、だからね、までにあの公営住宅っていうか、あの、まあ、仮設住宅の次のステップの住宅整備というのが完了しまして、その一番最後にできた、はい、まあ、公営住宅、団地ですよね、いわゆる、はい、に入られたと。
いや、最後に入れましたよ、なんとか。
はい、どうですか、お引っ越しされて。
前より広くなりました、はい、まず、そして暖かくなりました
、まあ、仮設住宅ね、
はい、
あのペラペラですからね、
はい、
壁も薄くてね、だから今度のはもうがっしりしたしっかりした鉄筋の真新しい。
隣の音が聞こえないんですよ。
ああ、まあ、そうですよね、
ま、あとお湯が冷えないんですよ、お風呂のお湯が前は冷えてたんですよ、すぐ
お風呂のお湯が冷えてるっておかしいから、
はい、
はい、だいぶいろいろ暮らしやすくなったと、うん、 はい、おめでとうございます本当、
はい
はい、そんな、それぞれね7年経っていろいろ暮らしの変化っていうのもあったと思いますけれども、どんな気持ちで今日はね、震災から7年の3月11日という日を迎えたのかというところで今の思い、なんかもね聞いていきたいと思います。女川町ではですね、まあ、女川町というのは、震災あの津波でですね町の8割の建物が実は流されまして、もう本当何もかもなくなってしまって、しかも1000人近い方がね亡くなられた、あるいは今も行方不明という状態にある町です。ですからあの追悼式典というのが行われまして、どちらかというと追悼式典というのは本当だから町の法事みたいな意味合いがありますけれども、まあいろんな方の挨拶とかもあって、中ではやっぱりこう津波、まあ震災でね家族を亡くした町民の代表がっていう挨拶を毎年するんですけれども、今年もその式典行われました、まあ、ちょっとその模様をお聞きください。
ご遺族を代表いたしまして金山秀信様からお言葉をいただきます。
あれから7年という月が経ちました。当時僕は大学3年生で、震災のあった日韓国にいました。震災前日に飛行機に乗って韓国に行く前、母と祖母に電話し、それが最後の会話となりました。翌日の震災はテレビで知ることとなりました。韓国のテレビで女川町が報道され、驚いたのを今も覚えています。原子力発電所があるため、韓国でも女川町はニュースで話題にされていました。そして約10日後に女川町に戻り、そこで目の前に広がっていたのは崩壊した町と瓦礫の山でした。あれから7年、今の女川町はあんなにもあった瓦礫も見る影もなくなり、土地のかさ上げや整備も順調に進み、駅もでき、新築の家々が建てられ、仮設住宅を得て新しい自分たちの家にみんな移り住んでいます。シーパルピやハマテラスなど新しい商業施設もでき、自立再建をなされた方々もたくさんいらっしゃり、個々の生活を取り戻しつつあります。震災で真っ暗になったこの町にも復興という光が灯り、明るくなったのを感じます。しかし復興が確実に進む中、町がガラリと変わり、震災直後もかすかにあった記憶の中にある自分の生まれ育った懐かしい町の風景がなくなってしまい、寂しさもあります。それでも新しくデザイン性も高いこの町は多くの方々に注目されています。人は痛みを伴わなければ成長しないと言いますが、女川町民は平成におけるこの世の中で故郷が壊滅するという大変な思いを経験しました。震災で生き残った方々も、目の前でたくさんの方々が津波に流されるのを目撃し、親族、友人、仕事仲間、ご近所など多くの大切な方々を亡くされました。自らも死が目前に迫りながら九死に一生を得るという経験をされた方々、そんなばかりです。今ある新しい建物は多くの犠牲になられた方々を思い、多くを失いながらも瓦礫だけでゼロからではなく、マイナスから町を作り直すために必死に頑張ってこられた方々の、そしてそれを応援してくださった多くのボランティアの方々、義援金をくださった方々の力で立っています。震災で僕らは傷つきながらも多くの方々の優しさに触れ、多くの人の痛みを知り、多くの人とお互いに協力し合うことの大切さを知りました。おかげで壊滅した町から新しく生まれ変わった町へと変貌することができました。しかしこの町には急激に進む少子高齢化や人口減少問題など課題はたくさんあります。痛みを伴った分成長する。遺族である僕らは無念の血を遂げられた方々のためにも、多くの犠牲を無駄にしないためになすべきことは何か、その思いを胸にそれぞれ日々課題目標に向かって精進し生きていくことを強く決意し、遺族代表の言葉とさせていただきます。
2018年3月11日にですね、ここ女川町で行われました東日本大震災から7年の追悼式典の様子、挨拶など聞いていただきましたけれども、この追悼式典ね、心ちゃん、
はい、
まず行ってきたということなんですが、
はいはい、そうなんです。私震災から7年経ちましたが、私初めて 女川町の追悼式典に出席しました。それで今までは家の中だったり外だったりいろいろな場所でそう地震が起きた2時46分に黙祷したんですけども、今回は式典の中でこう黙祷したということで、今の女川町の中で残された人たちみんなでこう黙祷をするっていうことで、こう7年も経ったのかっていうことを自分の中で実感しました。
初めてね、はい、参加したというのは、まあ、あの学校は休みになるわけじゃないので、今まで高校生だったから、はい、平日多かったですからね。
そうですね、
あの初参加ってことになったんだと思うんですけど、はい、やっぱりその学校でクラスでとか、例えばあるいは家族と一緒にっていうことはあったけれども、これだけたくさんの今町に残ってる、まあ、女川町6000人ちょっとなんだけれども、そうですね、そういうほとんどの人が多分来てたんで、はい、それぐらいの中で、あ、その一人として、はい、自分もこう黙祷をしたりとかっていう経験っていう中で、やっぱり改めてこう思いを込めたというか感じたということだと思います。ちなみにこのスタジオ の木村俊さん、
はい
はい、東京の今大学にね通ってらっしゃいますけども、このために帰省して
帰
って
きた、そうですね、はい
はい、式典やっぱり参加されたということなんですけれども、
はい、まあ、僕もあの初めて今回式典に参加したんですけど、大学4年生に上がるにあたって、まあ、いよいよあの、まあ、就活なり卒論なり卒生なりっていうふうに自分が社会に出ていくって考えた時に、今一度自分の原点に立ち戻ってみたいなって思って、それであの自分の地元である女川町に来て、それで自分の生活を大きく変えた震災だったので、そのなんでしょうね、区切りなり何か自分に新しい発見があるのじゃないかって思って今回式典に参加しました。
あ、
で、あのご遺族代表の挨拶をした金山さんが私の2つ上の先輩で、
はい、
それであのこの金山さんの実家が焼肉屋を、
女川町の今ねシーパルピアという商店街で再建されて、焼肉幸楽という、まあ、町今唯一の焼肉屋さんなので非常に人気がありますけれども、あのご一家でやってらっしゃるんですけれども、
そうです、ね、
まあ、ただ残念ながらその震災前も同じようなお店をやってらっしゃったんだけれども、あのご夫婦で経営されてたお母さんの方が亡くなってしまったんですよね。
はい、
うん、
そのお母様とあとおばあ様の方も確かに亡くなって、はい、で家族ぐるみでそのとてもよくしてもらったので、やっぱりなんだろう、ご遺族代表はこれは私の家族かもしれないですけど、やっぱりいざ思い出して辛いっていうのもあったし、それから7年経ったっていう、あの私の先輩が代表をするっていう時間の流れっていうんですか、そういうのを感じましたね。
あ、もう自分たちが町のこれから未来を担っていく世代なんだぞっていう、やっぱりところに立ってきたっていう、
は
い、
そうですね、もう年齢もそのあたりですし、
うん、
やっぱり、まあ、これから我々が引っ張っていくんだなっていう自覚も芽生えましたね。
そうか、
はい、
じゃあまあ頑張って、まずまず卒業を
まず卒業を、
はい
はい、
頑張ってください、
はい、
そうですか、そんなね、感じで、まあ、式典の方に参加した人もいるけれども、一方で式典には参加しないっていう選択をされた、まあ、それぞれの場所、家だったりとか、それからいろんなところでこうその時間を過ごしたっていう方も今日いらっしゃいました。実はみゆちゃんは、
はい、
まさにそうなんだよね。
はい、
うん、
今回私、まあ、震災から7年を迎えて、こう改めて自分がもともと住んでいたその霧ヶ崎、もともと家があった場所というか、その目の前が海岸だったので、
はい、
その海岸で今回黙祷をさせていただきました。
まあ、今実はその霧ヶ崎っていうのは女川のその、まあ、漁村集落というかね、うん、あの何人か人がバーッと住んでた、まあ、漁業関係の人たちが住んでた地域なんですけれども、
はい、
今高台の方に、はい、まあ、みんなで移転してそこに新しいね、みゆちゃんの住んでる家も建っているんですが、もともとあったところはもう今そのまんまっていうか、
そうなんですよ、更地っていうか、もうコンクリートになってしまって、
うん、
その車止めたりだとか作業道具を置いたりだとかする場所になってしまって、本当に家の土台しか残ってなかったのもほとんどもう全部なくなってしまって、 ちょっと殺風景というか、今日は本当に久しぶりにその海岸に降りて何もな改めてこう何もないなと思ってちょっと寂しくなったりしたりしたんですけど、
一人で行ったのそこに。
今回お父さんと一緒にいたんですけど、お父さん車からで、私がそのちょっと車から離れて波が打つあたり、なんて言うんでしょう、坂になってる部分があるんですよね。すごいなんか緩やかな、そこから立って黙祷をしました。
どんなやっぱり気持ちになったその時。
私はその私の住んでる霧ヶ崎の人たちは誰も亡くならなかったんですけど、やっぱり友達で親を亡くしたり津波で流されてしまったりっていう人が結構いるので、こうなんか黙祷してて実はちょっと涙を流したというか、うるっときてしまって、こうなんで泣いてるんだろうって思う部分はあったんですけど、今自分はこうしてちゃんと生きてるんだなっていう実感がありました。
そうだね。でも震災の時ってみゆちゃんまだ小学
3年生でした
ね、
はい、
今はもう高校2年生に今度なる。
今年2年生に、はい。
どうですか、なんか自分はどんどん大きくなってって、多分その友達は記憶の中ではもうずっと子供のまんまじゃない。
ようやく仮説から抜けたりだとか、まだ仮説で暮らしてる人とかも多分いたりすると思うんですけど、なんかテレビとか見るとやっぱりまだ震災の話だったりだとか結構多いんですけど、でもずっとこう震災の思い出に浸るというか、ずっとそればっかり気にしてちゃダメだなって最近よく思います。
まあね、もちろんどんどん新しいものも新しい街もできてってるし、楽しいことも考えていかなきゃいけない。でもまあ友達のことを思い出す時もあったっていう、
ね、そうですね、はい、
そういうことですよね、はい。まあそれぞれの、ね、場所でっていうことで、まあ、過ごし方に正解はないと思うので、まあ、7年のその時っていうか2時46分という時間を皆さん迎えられたということですけれども、実は今年の3月11日の女川町というのはちょっといつもの年とは違う動きがありましてですね、それは何かというと、女川町には今まで震災の慰霊碑というのがなかったんですよね。というかちゃんとしたものっていうのがなくて、これみんな意外に外から来られた方思うらしいんですけど、やっぱり被災地でたくさんの方亡くなられた場所だっていうのは手を合わせたいって思われるんですけど、まあ、丘の上に仮の慰霊碑っていうかあったんですけど、あんまりこうはっきりしたものじゃなくて、でもやっぱりそれはある程度町ができてから作ろうってことで今まで作れなかったらしいんですけど、やっと今年の秋に慰霊碑ができるということになって、今新しい役場が町役場がね、作られてるんですけど、そこの土地の中に、やっぱり作られることになる。どっちもこう秋完成予定で、その一歩として今日石積み式というのが行われました。これ石積み式って何じゃらほいと思うかもしれませんけど、女川町の近くの、まあ、やっぱりこう震災の被害を受けた地域、実は鈴木さんが仮設住宅があったところのすぐ近くなんですけど、稲井というところがあって、はい、そこの、まあ、辺りで取れる石を使って、はい、石の石板ですねを作って、それにこう町の人たちとか、それから今日3月11日に女川を訪れた人たちに、こう日犠牲になった方々への思いを書いてもらって、その書かれたものをこうなんていうのかな、積み上げて、レンガブロックじゃないですけど積み上げて、石碑にしていこうという、実はそういう計画になっていて、だから今日町に来られた方とか追悼式に出た方々の多くがそのメッセージを綴っていました。はい、鈴木さんは、まさにそれを書きに
行きました。
はい、どんなことを書かれたんですか。
ですね、自分に対して忘れちゃいけないなという気持ちがありましたので、震災前によくしていただいた近所の方がいるんですけども、その人に向けてメッセージを書きました。
それぞれこうその相手は違うけど、
はい、
まあ、特にその人に向けてって形
で、はい、忘れちゃいけないなと思いまして。
なるほどね、はい、ちゃんと書き切れました、思いは
書きました。
そうですか、
はい、
心ちゃんも、はい、まさにその、はい、 石積み用の石板に思いを書きに綴りに行ったと、はい、いうことですけれども、
は
い、
そうですね、私は震災でこう自分が9歳の時に生まれたいとこを女の子のいとこを亡くしまして、震災当時まだ3歳で、自分も妹よりも先に生まれたのですごく可愛がっていた女の子だったんですけど、亡くなってしまって、その子に向けてメッセージを一言書きました。
まあそうなんだよね、やっぱりみんな大切な誰かとか思う誰かはそれぞれ違うわけじゃないですか、
はいはい、
だからそれがたくさん積み重なってなんかこうできていくっていうことなんだろうなっていうふうになんか聞いてて思いました、はい、私も実際にメッセージたくさん書かれてるのを一つ一つ見たんですけど、はい、やっぱなんとなくみんなこうそういう気持ちだよね、想像する人思う相手は違うけど、
そうです、
でもみんなその、はい、あの日っていうところでつながっているしっていう形でどうですかね。でもこうやって慰霊碑ができるっていうのはやっぱなんかこうやっぱり復興した証でもあるわけじゃない。まあ、過去にしていくっていう言い方をするとなかなか残酷な気もするんですけれども、しゅんくんなんかはさ、はい、やっぱ今東京の大学行ってるからたまに帰ってくるっていう感じですよね。
そうですね、
もう帰ってくるたんびにどんどん街が変わっていくっていう、こう発見驚きもあると思うんです
けど、ありますね。
どうですか、やっぱそういう7年経ったなみたいなところで、そういう今日一日見てきて、
昨日いろいろ車でいろいろ見せてもらったんですけど、道路がやっぱりちゃんと通るなっていうのが、まずいろんなところにちゃんと道路できてるなっていうのが最初思いましたね。
まあどこもかしこも道路が工事中でね、
そうなんですよね、
全然通れなかったりとかしたのが町らしくなってきたって感じが、
そうですね、
はい、今被災地でも全体的にそうですけど、ナビが全く使い物にならない下手すると毎月毎週道が変わるっていうね、ずっと言われてましたけど、やっとなんかこう完成に近づいてきた感じが、
そうですね、もうこのラインなんだろうなっていう道路は見えてきましたね。
なるほどね、そういうところでやっぱ具体的にも感じたし、
はい、
なるほどな。まあいろんなね、やっぱそうやって復興していく街っていうのがあって、そしてそれをこう見下ろす位置に、実は慰霊碑ができる場所っていうのはかなり高いところにできるので、多分こう新しいね作ってきた街を見守ってくださいみたいな意味合いでその位置に立つんだと思いますけれどもね、秋に完成する頃にはだいぶまた街が、まだあちこち今週でね、この番組で毎回言ってますけど、復興真っ只中って感じもあるんですけど、それがまたあと何年も経つと、なんかだんだんこう全部完成してみたいな感じに見えるんでしょうけどね、うん、というふうな気がしました、3月11日という日に、今日この3月11日にねこの座談会収録してるわけですけども、それぞれの思いでこの日を迎えて、いろんな気持ちになったというね部分のお話をこれまで聞いてきましたけども、まあこれから7年過ぎまして、まあ、7年っていう、ね、節目をずっとこう言っていくのもどうかと思うんですけど、皆さんそれぞれにまた頑張っていかれると思いますけれども、明日からこんなことちょっと頑張っていこうかなって、個人的なことでも構いませんし、一言ずついただきたいと思います。
今大学で演劇を勉強してまして、こういう貴重な経験を後世に作品として残せたらいいなと思ってます。
じゃあこの震災を体験したっていう経験を、
はい、
演劇っていう道で何か表現したい。
そうですね、演劇っていうか、まあパフォーマンスというか、そういう、まあ、残っていく形でなんか作りたいなと思ってます。
なるほどね。にゅーちゃんは
今年で高校2年生になるんですけど、本当に個人的な話になっちゃうんですけど、自分は割と物事をネガティブにマイナスに捉えることが結構多いので、7年目を迎えてこれからはこういろいろなことを前向きに考えていけたらいいなと思っています。
みーちゃんは今までちょっと自分がネガティブにねなんか考える思考っていうのがあったけど、もっとこう街も発展していくし、まあなんか自分もこう震災とかそういうこととも関係なく、もうどんどんこう前へ行けるような生き方をしていきたい、まあ、前へ進むことって大事だもんね。はい、最後になりましたが、春から女子大生、
はい
はい、
これから女川町の未来を担う人材になりたいと思っているんですが、まあ今までこの震災が起きてから自分がこう生きているのが嫌だとか、すごいもう投げやりな感情で今まで生きてきたんですけども、これからもう女川町を担う人材になるべく大学でたくさん勉強をして、まあ精一杯生きようと思います。女川町とともに成長していきます。ありがとうございます。
まあ、いろんなね思いでこの日を迎えました。3月11日、今日は座談会ということでお送りしてまいりました。最後はねやっぱり一人一人がしっかり生きていくことがやっぱり8年目も大事だよねってことで、いつものあの言葉をもう女川さん FM 時代からこの番組に至るまで大事にしてるあの言葉をみんなで言いますかね。
はい、
よろしいですか、皆さん覚えてますか？はい、それではいきますよ。8年目も
頑張って。
はい、それではですね、敏郎先生に番組をお返しする前にここで1曲お届けしたいと思いますけれども、7年前を思い出しまして、この女川災害 FM として始まった時にですね、すげえリクエストがもう本当震災直後ですね、いっぱい避難所から来た曲がありました。ちょっとその曲を今日は思い出してかけようと思います。俊君、曲紹介をお願いします。
はい、それではお聴きください。中島みゆきさんで時代。
急ぐ途中でふと足を止める。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。いかがだったでしょうかと、実はですね、この収録は、3月11日の夜ただいま収録しております。
はい、
はい、いやーなんか慌ただしいといえば新しい一日だったかなと思います。うんうん、
はい、
でも、まあ、私なんかは忙しくてそれでいいのかなっても思ったりも、
なるほど、
ことがあります。あの 3.11 はある意味次のスタートの日なのかなとも思っています。はい、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って。